ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本にはバカの系譜という自分のバカさ加減を笑うというジャンルがありますけども、松田聖子さんの登場によって J-POP アイドル路線を取り入れてぐーっと曲がっていきます。自虐己を笑うというようなジャンルがどんどん色褪せていく。アミン松は、そして夢を諦めないで等々でバカだと自重する女性像が否定され、
はい、
時代を隠したと私は思うんであります、
はい、
そしてご本人そう思ってないかもしれないから放送聞かれたらびっくりなさるかもしれませんが、
はい、
1990年の愛は勝つ
勘、
はい、
愛は勝つ。
あなた何気なくあの歌がどこが革命的とか思ってるでしょ、
はい、
ここですよ。J-POP はこの菅さんのラインに乗ってくるんです。
そうなんですか、はい、わかんない。
この中には自虐なんか一行もありません。心配ないからね、君の勇気が誰かに届く明日はきっとある。どんなに困難でくじけそうでも信じることさ、必ず最後に愛は勝つ。
確かに応援ソングの走りみたいな感じですよね。
いえ、これは応援というよりも自画自賛ソング。
自画自賛か、
はいはい、誰も応援していません。
はい、
己を褒めたたえるという歌です。そしてこの菅さんの歌声から日本の歌謡界から低音の人が消え失せます。
え、そうですか。
そうです。
低音の人
消え失せます、駆逐されます。かつてあれほど日本人は低音が好きでございましたが、この菅さんの歌声から男性の声も女性の声も高いところを目指して張られる、
はい、
そして自画自賛、
はい、
自分に関して光り輝くような内容、これが J-POP の主流となるわけであります。で、この愛は勝つのすぐ後、トレンディードラマの中から戦闘集団が形成されます。そのトップに躍り出たのが、そうです、101回目のプロポーズからセイエス。チャゲ&アスカ1991年、セイエス、
はい、
ビッグセールスです。これ、
はい、
この流れに続いて J-POP の女王が誕生します。そうです、 Can you celebrate? 安室奈美恵さんであります、
はい、
なんと明治から70年代まであれほど支持され続けた自虐の系譜はこのビッグセールスによって息の根を止められました。
そんなですか。
そうです。
そんな、
そして自虐の歌バカの系譜は、うん、おっさんやじいさんのカラオケの歌劇歌謡番組の歴史家なんかでひっそりとつながれるというような、もう隠れキリシタンのような暮らしに追いやられたんでございますね。追いやった2曲が Say Yes と Can You Celebrate、
はい、
私の運命はなんと不思議なことに、このビッグセールスの2曲のドラマにそれぞれ共演者として出ていることなんですよ。
キャンユーセレブレイトもそうか。
そうなんですよ、
はい、
何なんでしょうね私の人生は。ここで自虐は絶滅し、己をバカと呼び捨てる自虐は若き世代に激しく否定されたわけですが、しかしなんでこんなことになったのか、なぜ日本人はいつから看板であった自虐を捨て自画自賛するような国民になったんでありましょうや。
はい、
その深い深い理由を明日から追いたいと思います。この続き明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
80年代から90年代にかけての日本の歌謡界、自虐の系譜、自分は悲しい辛いとかあなたを恨まないとかっていうのは全部消え失せる、
はい、
そして自画自賛、とにかく君を励ます僕を励ますという、
はい、
J-POP が天下を取るわけでございますね。己をバカと呼び捨てる自虐は否定され、私松は諦めないで信じることさ、迷わずに Can you celebrate、 ひたすら自己を肯定し他者であるあなたを激励していく自画自賛ソング、
はい、
なんでこれが天下を取れたのか、これは私の80年代から90年代考え続けるんです。20年間にわたって、
はい、
考える私も偉いでしょう、
はい、
なぜ80年代に始まり2000年を過ぎてもまだ主流は取っているのか、 その謎が解けないまんま心中にしまって、おりましたけども、はい、時は過ぎ2011年、あの解けなかった最大の謎、なぜ自虐は捨てられたのかという、それを一言で言い当てた人が、本を探してるうちに私は出会うんです、
うん、
これはね、かなさんショックでした、
はい、
この人なんという冴えた感を持った人だろうと、もう私が言うから皆さんも大体お名前はお分かりだろうと思いますが、哲学者内田達郎氏であります、
はい
はい、この彼の著作の中でぎくりとした指摘があるんでありますな。彼の著書呪いの時代、その第一章16ページの一文を皆さんにご紹介しましょう。呪いの言説、言葉が際立ってきたのは1980年代半ばからだ。ぴったしなんですよ、アミンの登場と。ニューアカデミズムの切れ味のいい批評的知性が登場してきた頃からです。この頃から知性の差異がほとんど攻撃性と同義となり、毒舌という言葉が一般社会でも品質するようになりました。そうですよね、この時代にやたら毒舌で、あの人は辛口だからいいねとかっていう、このことを80年代から出現してきた奇妙な明るい J-POP 現象と重ねると、そういうことなんですよ。一般社会の言葉遣いが呪いの言葉じみてくる、
はい、
それゆえに歌はひたすらその呪いにかからないように明るい言葉を使い始めるんでありますな、
はい、
もちろんこれ内田氏は哲学の側から日本を語っておられます。私は芸能の立場から歌の流れをたどっているわけですが、この1980年代から日本に訪れた時代は呪いの時代だっていう、
はあ、ちょうどバブルの時ですよね。そうそうそう、
あのね、人を攻撃する言葉が激しくなったの。
ああそうですかね、
うん、それもね、ちょっとナイフのように尖らして、
はい、
そういう時代になったがゆえに自虐を追いやって他責、人を責めるっていうのが、
はあ、
80年代半ばからしきりにもてはやされるんですよ。同じく15ページから内田氏の言葉を引いてみましょうね。80年代半ば、80年代ですね、切れ味のいい批評的知性は毒舌の罵詈雑言、
うん、
辛口の失政を世にばらまきました。刃物のような言葉遣いが受け入れられたのは、
うん、
ネット社会です。90年代に入ると自己を肯定し、ひたすら他責、人を責めることが正義の論法になります、
はい、
私は正しい、お前は間違ってる、謝れ、こういう棒読みの正義が繰り返される論調になりました。この辺、武田のバカの系譜とぴったり合いません、
はい、
世の中の一般の言葉遣いそのものが非常に鋭い呪いの言葉になったという。呪いの言葉っていうのは今で言うなんだっけ、あの人種差別を叫んだりなんかする
ヘイト
スピーチにまで発展していくわけですよね、うん、ああいうものが発展したのも80年代スタートだっていう。
そうか、
思い当たらない。
ちょうどネットそうですね、
うん、だから呪いをかけられないように J-POP はひたすら明るい言葉遣いを、そして歌の流れ主流を取った J-POP は他責、人のことをバカにする見下す上から目線のネット社会と相性が良く、自己を強く肯定し甲高く呼びかけるという、
はい、
そういう歌が主流となり、歌謡界に歌姫や王子を次々と誕生させたという、う
ん、はい、ぴったりハマりますね、そこは。
そして90年代が過ぎ、新世紀の2000年代の初め、ネット上ではもうほとんど言葉というのは他人に振りかざす刃物のような形になります。そのようなありさまを内田氏は14ページでこう表現しています。ネット上では相手を傷つける能力、相手を沈黙に追い込む能力がほとんどそれだけ競われている。最も少ない言葉で最も有効的に他者を傷つける、それが ネット論壇では英雄視される第一の能力となった、
はい、
そういうことを考えるとこの間に社会で大きな事件が起こったのを覚えてない？
何ですか？
これはねちょっと明日語りましょうね。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
武田のバカの系譜でございますが、
はい、
バカの系譜一旦忘れといてください。呪いの時代という新しい歌謡の世界がやってくると同時に社会全体一般の会話の中に呪いが入ってきます、うん、これものすごく思い当たる文章ですが、大先生であります内田達先生のお言葉、呪いの時代から引いてみましょう。11ページにこんな先生の指摘がありました。いきますよ、かなさん、
はい、
弱者は救済を求めて呪いの言葉を吐き、被害者たちは償いを求めて呪いの言葉を吐き、正義の人たちは公正な社会の実現を求めて呪いの言葉を吐く。
みんな呪いですか？
思いませんか、この時代呪いは濁流となって政治の世界あるいは世俗の愛憎にまで及んでいる。国際社会を渦巻く言葉ももう今や呪いの言葉ですよね。宗教での対立も含めて呪いであります。皆さん今こそ呪いの時代なんですよ、
はい、
これでも暗い気持ちで言ってるんじゃないですよ。その呪いっていうのを深く考えていこうね。呪いの言葉に近づいてはいけません。あの事件、かなさん覚えてない？子育て中の主婦が、君は私に向かって気持ちわかるなこの人のって言ったけど、
ああ保育園ですか？
だよ、
はい、
我が子が保育園に入らない、
うん、
彼女がその SNS の社会を利用して叫んだ言葉が、保育園落ちた、うん、日本死ね、
はい、
自分の子が保育園に入れないという現状で1億数千万人の日本人が全員死ぬことを祈る。これは呪いの時代ですよ。しかもインチキがなければ母親が吐いた言葉でしょ。
そうですね。
これほど暗い言葉ないですよ。カナさんはやっぱ保育園落ちた無念はそれぐらいの気持ちになりますよと私に教えてくれましたが、
はい、
私は認めないこの人。
ほう、
もうあの子もいくつぐらいになったろう。
そこまで小学生だと思いますね。
小学生か。
いや、それか保育園入れたんなら年長さんとかですかね。
え、
あ、でもその子の年齢にもよるって子供のね、
うん、でもあの日本死ねと望んだお母さんは中学校に落っこっても、あの子が高校に落っこっても大学に落っこっても日本死ねって呪うんでしょうね。
いや、中学高校大学とは違うと思います。
あ、そう、
はい、
どう思うのあなた。
保育園は入れたくても入れられない。中学高校は入れるじゃないですか、とりあえず公立だったら、うんうん、ちょっと違う気がしますね。
ああそうですか、という、はい、主婦の意見でございます、
は
い、
でも哲也さんは呪いの言葉だ、
呪いの言葉だと思う、あれはね。あれがなぜ呪いかというとですね、そのことを国会で取り上げて与党に詰め寄った女性議員がいらっしゃるんです、
う
ん、
はい、
ものすごい呪いのシステムでしょ。
あ、
そうです、あの方はあの一言ですごいポストが用意された瞬間にひげを生やした弁護士さんのことを文春なんていうやつらがおりましてですね、彼女に呪い返しをやったんですな。
そうだな、
このことを家で喋ってたら娘がすごい嫌がって、そんな呪い習いって言わなくていいやとかって怒られたんだけど、でもね、かなさん、呪いは伝染する力があるっていう日本のことわざを絶対に忘れちゃいけないんだよ、
はい、
やっぱりね、人を呪わば穴二つ、墓穴を二つ、呪う側も呪われる側も用意しろっていうのは、やっぱりね、呪いって凄まじい威力があって、触れたものも呪われるという。ごめん、
まあ、でも今ちょっとなんかさ、寒気がしちゃった。
だからこそ呪いの言葉遣いを使っちゃいけないと思うの、
はい、
あの日本に同化した日系のね、半島の人たちに対するヘイトスピーチも言葉そのものは呪いですよ。でもね、あの基地問題に反対するためにヤンキーゴーホームと書くのも呪いの文法だと思うんですよ、うんうん、さあ武田さんの芸能界だ。
芸能界、
芸能っていうのは呪いにはものすごく脆いのね。
ほう。
一番脆いのがアイドルなんです。アイドルは呪いにかからないようにいくつものバリアを張っています。それが集団少女アイドル集団、
はい、
え少女集団アイドルえ集団少女アイドル集団え違う、まあいいや、アイドル集団、
少女アイドル集団、
そうそう、
集団、
それでもう一回言ってくれる、
少女アイドル集団、
それだ。あれもバリアが張ってやん、呪いがかからないように。
え、ど、何バリア、え、わからない、
別系でねあの人たちのグループの人数は何人だ？
48人。
それともう一つあるのが、
私もちょっと詳しくなくて、
46、46ってあるでしょ、
欅坂46。
このアイドルの人数の数字を見てください。46と48で結成されています。
ええ、
何が避けられているんですか？
え、何何何、46、48、
うん、何を飛び抜かしていますか？
5、4、5、4、5、47。
なんで47を避けるんですか？
なんで？
呪いだからですよ。
47が？
そうです。さあこの続き明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は大きな謎に突き当たりました。呪いの時代と言われている昨今でございますが、その中でもアイドルグループ少女集団はその呪いを避けるためにいくつかのバリアが張り巡らされている。そのバリアの一つに例えば48、46の人数を集めるんですが、なぜか47を避ける。47の集団といえば日本で最も有名な、
四十七士？
そうだよ
そこ
47は出てこないだろう。
赤穂浪士？
なんで出てこないんだよ。
打ち死にしちゃうから。
そうだよ。
いや本当？
俺だよ、俺が考えたんだよでも前からおかしくて仕方ないんだよ俺。なんでセブンって響きいいじゃない。
はい。
でも少女集団に関しては避けるんだよ、47を。
おい、
これは全員切腹っていう運命から忌むために、
はい、
物忌みっていうんだけど、不吉が呪いかからないように避けてネーミングにしてあるのではないだろうか。
面白い。
除霊だよ除霊だよな。基本的にちょっと冷たい言い方をしますね、不安の方ごめんなさい、でも事実ですからね。この少女集団は必ず散ることを前提にしてるわけだ。一種散ることが彼女たちの最高のクライマックス、つまり引退します、卒業しますってことだよな、うん、それがゆっくり進むように赤穂浪士のように一斉に散るということのないように、呪いがこっち側に来ないように1名足すか引くかという、またさらに冷たく言います、不安の方ごめんなさいね、不安とのトラブルがですね、
はい、
あっちこっちの48なんかで怒ったりなんかしてね、坂上さんが怒ってらっしゃいましたね、
はい、
怒ってばっかりいますね、あの方ね、
はい、
目があんなに腫れちゃって大丈夫ですかね坂上さん寝てますか。坂上さんが怒るくらいですけども、事務局とうまくいってないとか、うん、そういう闇がという、
うん、
なんでああいう揉め方をするんですかね。またアイドルが特定のファンと付き合ったっていうことで必ずスキャンダルが、文春新潮が張り切ってまたやりますよね、
はい、
あの486のアイドル集団の人から男子グループのアイドル集団まで騒ぎが大きくなるよね。
はい、
うん、そんなんばっかりやん、
うん、
あ、そういうものが渦巻きやすい。それゆえに歌だけが妙に口実的になってしまう。傷つけてはいけない、傷つけたら呪いをかけられるというのが実は J-POP の主流になっちゃっているのではないだろうか、
はい、
でこれ私が考えたんじゃないんだ、これあの内田先生がおっしゃってるからもう俺すっげえうなずいたんだ。どうしますか、呪いに対して。かなさん
どうする。
うん、かなさんもそんだけお綺麗だし
気にしない。
あ、
それかお祓いに行って
だよな、
気持ちをちょっと落ち着かせる
だよな、
はい、
でも内田先生がおっしゃってるのはそうじゃないんだ、祝福しろ。
え、どういうことですか。
相手を祝福しろって、そのことだけがあなたが呪いから脱出できる唯一の道であるって。
祝福、
うん、これね、逆転の論説でパラドックスなんでね、ちょっと分かりやすく言うね、カナさん、ものすごく自分が緊張してるときどうする？
深呼吸をします。
自分に落ち着けって命令するんだ、
はい、
でも内田先生はね、武道家でものすごくうまいことをおっしゃったの。あなた緊張してるでしょ、そしたら目の前にいる人の緊張を解いてあげるんだって。そしたら自分の緊張が解けるんだって。抜群でしょ。
あ、すごい。それ
自分が求めているものを他者に施しなさい、それがあなたがそれを手にする唯一の道だ。一番呪いたくなる人に向かって祝福をしてあげる、
はい、
あんた間違ってないよとか、そうそう俺のこと恨んでるよねとか、でもきっと幸せになるよとかって祝福してあげること、呪いじゃない、呪いの逆をいくこと、それが呪いから脱出する方法です。そして内田先生はね、こんないい言葉をおっしゃってます。これかなさん行くな、内田先生の言葉、
はい、
多くの人が誤解している人ことですが、僕たちの時代にこれほど利己的な振る舞いが増えたのは、人々が自分をあまりに愛しているからではありません。ドキッとしない、
はい、
自分のことが好きだから人を責めるっていうふうな理屈じゃないって先生はおっしゃる。先生曰く、逆です。自分を愛するということがどういうことか忘れてしまったのです。自分を愛してない、だから愛されるに特化したアイドルが欲しくなる。
ほう、
ねえ、そうなんです。呪いの病根は自分を愛せないからです。自分を愛せないから他を愛し、他に去られれば憎み呪うのです。自分を愛するとは実に困難な事業です。では呪いをいかにして慈愛、自分を愛する心に転ずるか、その方法を明日皆様にお伝えしたいと思います。必聴でございますね。いいとこに来ております。うっとりしちゃうな名言に自画自賛が始まった明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
3週間もバカシリーズと題しましてですね、バカと付き合うな、世界初はバカが作る、そして、自説でございますけども、バカの系譜ということで、バカ3本立てをお送りした長い長いバカの旅でございましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。
私 AKB と四十七士がつながるとは思いませんでした。
あれは絶対そうだよさあ内田先生の言葉に戻りましょうね。今時代は呪いの言葉であると。外交問題から隣国との揉め事、それから遠い地ではありますけども異国で起こった宗教対立等々、全て呪いが原動力となっているという、その呪いの時代、その呪いを解除する方法は内田先生一つしかない、祝福することですという、
はい、
誰を祝福するか、自分か、違う、それだったら武田と同じになっちゃいますね。自画自賛、誰を祝福すればいいのか、あなたなんです。それも私にひどいことをして去って行こうとする人に対して、いや私がバカなんですと自責する、自らを責める、
はい、
そして愛したであろうあなたに対して、無垢私を捨てて去って行こうとするあなたに対して、いいんですと、あなたのいない寂しさを罰として私は受けます、どうぞあなたは幸せになってくださいと祝福するところに呪いを解除する唯一の道がある、
はい、
何が言いたいか、そうです、今や話は振り出しに戻った。
え？
もう一度バカだなと自分を自虐するところの歌、戻っていけば呪いは解除できるという提案なんですよ。
はい、戻りますね。
だから、はい、今日本の歌謡曲界が一番飢えているのは、愛は人々の心を打つ歌とか物語は自虐なんですよ、うん、私ね、かなさん、
はい、
その予兆がね、映画ボヘミアン
ラプソ
ディの大ヒットじゃないか。フレッディ・マーキュリーさんってものすごく一途なバカだよね。
はい、
仲間3人に自分の病気を告白するじゃないか、
うんうんうん、
それで最後にあの例の大舞台に立ってお客を、うん、フレディ・マーキュリーがやってることは何だかわかるかな。あれやっぱり他者を祝福してるよ。そう思わないか。どんどんパもそうだしさ、
どんどんパ、
ああ、
はい、
あの We are the champion っていう、
はいはいはい、
自分も含めて俺たちがチャンピオンなんだっていう、世界のっていう、
はい、
あれ祝福だよね。つまり自分を含めてあなたをも祝福すること、
はい、
それが呪いを終わらせる唯一の方法というね。
はあ、うん、
もう一度自虐ソングで面白いヒット曲が生まれないかな。自虐ソングをコツコツコツコツやっている音楽界の奇跡とも呼ばれるグループがいます。海援隊ですね
自虐ソングコツコツですかね、
うん、あの5年前に作ってねそうだ病院へ行こう、
あれは名曲だと思いますよ。
いいでしょあれ、
はい、お世辞じゃなくて、
はい、これ皆さんチャンスがあったらどっかで聞いてくださいね。ちょっと、はい、
CD になってますよね。
なってるなってる、あれ
はコンサートでも歌われてますもんね。
歌ってる。でもちょっとねあのスタジオ費用を安く消したんだであれの2曲目ができてね、
あパート2、
パート2これがいいのよ。歌った会場では必ず100人前後の盛り上がりがあるんですよ
その結構小規模な盛り上がり、
小規模ですね、はい、その歌こそ尿管結石ロックンロール。これがね、自虐、己を災難。実はこれこそ自分を愛するただ一つの道ではなかろうか。若き詩人よ、バカに戻ろう。そういうテーマでお送りしたバカシリーズでございましたですね。
いや充実してました。
ありがとうございます、はい、本当に、やっぱり全ての歌はここに帰っていくんじゃないかな。一節だけでもいいですから聞いてみましょうね。一番最初の歌、高倉健網走番外地いいね、もうサビんとこ大好き。バカをバカを承知のこの家業たまんないですよね。というわけでいろいろ取り揃えて頑張っております。それからあの E イコール MC 事情、
あ、はい、
ちょっと話が固いっていうんでタクシーに乗るたんびに言われまして運転手さんからですねうんとまた頑張って楽しいネタをというわけでございまして、来週また別のネタです